ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは。スパイダーの森部和樹でございます。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
今日も引き続き消費財メーカー向け食品、飲料、菓子、日用品等の消費財メーカー、で対象国は VIP、タイプラス VIP ですかね。やっぱここ近年タイプラス VIP の需要が非常に多くて、まあ、その辺のお話をしていきたいなと思います。ディストリビューションチャンネルですね。で、前回まで少し中小企業さんのお話をしたのかな。で、今日からちょっと大手のお話になりますけど、まあ、大手の消費財メーカーほとんど、ね、これらの国で生産拠点を持ってます、販売拠点を持ってます、原産原販でやってますと。で、フィリピンだけがまあ生産拠点なくて、現地に一応法人はあるけど輸出でやってますみたいなケースが結構多いんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、合弁でねやってるケースもありますと。原産原販といっても合弁で、合弁先の工場で作って、で、まあ、それぞれ役割分担してみたいな企業も多いのかなと。で、日本の消費財メーカーの課題は、まあ、もっとシェア上げたいよねと。で、そんな中で今のそのディストリビューターやパートナーとのなんか座組がね、別に悪くないんだけど、なんか、ものすごく満足してるわけでもないと。もしくはもしかするとちょっとこのまま行っててもなかなか厳しいんじゃないかなと、もっといい方法ないかなということを模索してるっていう企業がここ5年6年7年非常に多いんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、これをね、その ASEAN 地域におけるそのディストリビューションチャンネルの再構築で、まあ、今そんな過渡期にあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、まあ、どういうことかというとね、基本的にその ASEAN 地域を日本の消費財メーカーが取り組み始めた時ってね、今ほどそんなにこう ASEAN って大きくなかったし、まあこうね、新興国って何回かのブームを重ねて本当に大きな市場っていうのは出来上がってくるので、一時第一次なんとかブーム、第二次なんとかブームってこうあるんですよね。で、そのたんびにもうこのままベトナムはもう先進国並みになるんじゃないかってみんな想像してうわーっていくんですけど、まあ、ならないんですよ。で、4回5回とその波を超えてってようやく大きな市場になるので、まあその始める当初はね、そんなにこう大きな市場じゃなかったと。で、一応まあね、当時の大手と組んできたんだけども、やっぱりそのものをしっかり売っていくっていうのは、なんかディストリビューター側、現地側だけじゃダメで、日本側の製造業側もやっぱりしっかりそこに合わせていかないといけないし、そのターゲットに対して 4P プロダクト、プライス、プレイス、プロモーション、全部こう適合化をする、世界標準化の上で適合化をしていかないといけないので、まあ、日本企業の場合はね、どうしてもその品質重視っていうところでね、なかなかその品質面が現地のその基準よりもね高いところに常に置かれていて、で、それがいい側面もあったんだけどもね、いい側面ももちろんあるんだけども、やっぱり一方で価格というね、非常にそのクリティカルな部分で悪い側面も出てしまうので、なかなかこう中間層のね手に、本当の意味での中間層の手に取られない、まあ、取られる商品というのは一部の日本の消費財メーカーの商品に限られちゃったっていうのがあって、で、まあ、そういった部分もあるので、必ずしもそのディストリビューターが悪いとかね、パートナーが悪いということではないんだけども、まあやっぱり、そういうなんだろうな、お互いの調整がねうまくできなかったっていう、まあそういうケースっていうのは結構事例としてはあって、でそうは言っても今までね A というやり方でやってきたものをいきなり X に変えるっていうのはこれなかなか難しくて、ですごくこうまあチャレンジングなあれなんですよね。で、ディストリビューター変えるっていうのもね、これもやっぱりある程度規模がいっちゃうと変えるっていうのはね本当に そのリスクも当然あるんですよね。ただ一方でそのままほっといてどんどんどんどん衰退してって結局変えることになったっていう事例もたくさん見てきてるので、だったらもっとあの時に変えとけば、あの10年前に変えとけばよかったじゃないかとかね、5年前に変えとけばよかったじゃないかなんていう例もねあるので、やっぱりその自分たちのターゲットに対して客観的に入りうるのか入りうらないのかと、その商品がですね、で入りうるっていうことが客観的に証明できて、でもこのディストリビューターであればだとこういう理由で入っていないっていうことをね、明らかにしていく、可視化していくっていう作業がすごく重要で、そこが不明確なまま、なんとなくこのディストリビューターダメなんじゃないかで変えちゃうとね、後で大きな痛手になるし、なんとなくこのディストリビューターダメなんじゃないかで買えないでほっといても結局後で大きな痛手になるので、少しでもそういう疑心がある時っていうのはやっぱりね、はっきりさせるっていうことはすごく重要で、自分たちはここに入れたい、ここに入れるとこれだけの売り上げが出る、もしくは利益が出る、もしくはシェアが上がる、だから入れたい、で今のディストリビューターで入らない理由は何なのかっていうことをこう可視化していく。で入らない理由がもうそもそもチャンネルがないよねと、そのチャンネルに入れる気がないよねとかね、いろいろ見えてくるわけですよね。でそこに対策をしていくと、両者でこういうことやっていきましょうと、こういう支援をメーカーとしてやったらそこに入れることはできますか、できませんかみたいなことをこうやり取りをずっとしていくわけですよね。でそれでも入らないんだったら、やっぱりお互いが納得するところで、調整をしていくっていう作業が入るので、まあとにかくこう放っておくっていうのが多分一番良くないし、はっきりしないまま変えちゃうっていうのも良くないので、まずは可視化させるっていうことが、まあ、大変重要かなというふうに思います。はい、今日これぐらいしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。